今日は、イースター復活節の礼拝を守っております。ここで初めて、イースターの礼拝に、集うという方もおられる。そして子どもたちも、おられますので、ちょっとイースターのことについて、まずお話ししたいと思います。復活節イースターというのは一体何かということをお話しいたします。クリスマスというのは、よく、ご存知と思いますけれども、クリスマス以上に教会で大事な、記念の日というのがこのイースター復活節なんであります。なんでこれが大事かというふうに言いますと、実はこの日、この時、私たちの信じている主イエスキリストが復活をなさったからなのであります。皆さんはキリストが、イエス様が十字架につけて殺されたということはご存知と思いますけれども、そのイエス様が十字架につけられて、その3日の後に復活をされたのです。生き返った、復活をされたのです。このイースター復活節は、クリスマスとは違っていまして、日が決まっていません。クリスマスは12月25日と決まっていますけれども、イースターは毎年日が違います。どうしてかと言いますと、実はイエス様が復活なさった日というのは日曜日なんですけれども、どうしてもやっぱり日曜日に守りたい、そのイースターを守りたいというのがありますけど、日曜日、日をこう定めてしまいますと、年によっては日曜日はないということになってしまいますので、ぜひ日曜日に復活節守りたいということから、日が決まっていない。どういうふうにするかと言いますと、春分の日の後の満月の次の日曜日ということになっています。ややこしいんですけれども、そのために3月の終わりの頃になることもあれば、4月の初め中旬ぐらいになることもあります。もしも、イエス様が復活をなさらなかったのならば、まずキリスト教というものは始まらなかった。それほどまでにこのイースター、イエス様が復活されたということはもうとても大事なことなのであります。で、今日は新約聖書から二つの、箇所を聞きました。一つはこの復活節の日に、この日に何が起こったかということを、書いているところは、そのマルコによって見ました。マルコによる福音書で見ました。その事実が書いているところです。もう一つのコリント人への手紙のところは、このイエス様の復活ということが、私たちの生活であったり生き方、私たちの救いということといったらどういう関係があるのか、そういうことを教えている箇所です。イエス様は、私たちの時の流れでいうと、おとといにあたる金曜日の午後にですね、十字架上で息を引き取られました。そして今朝早くにイエス様がよみがえられたということが分かったのであります。その様子がマルコによる福音書に書いてありますけれども、キリストが十字架につけられたのが金曜日で、そして金曜日の日没から、ユダヤ人が大変大事にしてこう守っています安息日というものが始まります。で、ユダヤの日の数え方というのは、朝から始まるのではなくて、日没から日没までが一日です。ですから金曜日の日が暮れますと、その次の日がもう始まってしまうんですね。だからもう金曜日の日没になると土曜日になってしまう。で、土曜日ですから、土曜日というのは安息日だったんですね。土曜日は安息日で、安息日にはもう何もしてはいけないというふうにありましたから、もう人を葬るというようなことはしてはいけない。そこで日が暮れないうちに、金曜日の午後に大急ぎでイエス様の亡骸を、洞窟にですね、墓に、洞穴であってる墓に収めたのであります。ユダヤ教では人が亡くなりますと、その人の遺体にこう香料を塗るのであります。で、丁寧にお別れをする、そういうことを大事にしていました。ところが今申しましたように、もう時間がもう差し迫っていましたので、そういうこともできないまま、もう塗ることもできないまま、お墓にこう納めしたのです。そこでですから、日曜日の朝、もう急いで婦人たちが、このイエス様に改めて、香料を塗らないといけないと思って、塗ってお別れをしようと思ってお墓へ行ったのであります。そうすると、塗ろうと思ってたのに、そこにイエス様の亡骸がなかった。そして若者がいたと言われますけど、これ天使ですね。天の使いが、キリストはもう蘇ってここにはおられない。そういうことを告げたのであります。それが、今朝の出来事なのであります。そして、 その日の夜頃ですね、弟子たちが集まっているところへ復活なさったイエス様が来られまして、あなたたちにたびたび私はもう復活するというふうに言っていたのに、それを信じなかったのかと弟子たちはこう叱られるわけです。そういうふうにして、まあ、その日から、まあ、今日からと言っていいでしょう、40日間の間イエス様はいろいろなところでお姿を現された。これが復活の出来事、まあ、始まりの出来事、その日起きたことです。で、復活というふうに何回も言ってますけれども、復活というのは私たちが普通にまあなんか生き返るとか、こうもう死ぬ時にこう息を引き取った、息もしてないのに息を吹き返すというのとは違うのであります。イエス様の地上での生涯が書かれてある福音書の中には、イエス様がまあ死人をよみがえらせなさったという記事があります。イエス様は他誰かをよみがえらせたということもあるんですね。例えばラザロという人がいました。ラザロという人は死んでから4日経っていましたのに、イエス様はもうラザロをよみがえらせたのであります。しかしこのラザロはよみがえりましたけれども、いつかまた死んだわけであります。蘇生したというふうに言っている。そして、まあ、そう死んだ後はこう死しもう一度生きたけれども死ぬのであります。で、まあ、こういうのは蘇生なんですけど、そういう普通に言われる蘇生というのは息を吹き返すということです。元の体にまあもう一度そこで戻るということです。しかしイエス様の復活というのはそういうのではないのであります。元の体ではなくて体ごとこう変えられてしまう、そして永遠に生きる、もう一回死ぬということはない、それが復活なんだというふうに、もう死ぬことがない、そういうよみがえりだったんだということが、これはイエス様の復活なのです。キリスト教の、まあ、信じていること、信仰というのは、この復活をなさったイエス様がまたいつも私たちを、まあ、今もずっと生きてくださって、私たちを守り支えて導いてくださる、そういう信仰に立っています。あるいは自分の家で生活している時も、あ、この生き返って蘇ってそして今も生きておられるイエス様と共にある、これ生きててもこれ今もう2000年時経ってますけれども、あ、そういう方が今も生きておられる、私と共にいてくださる、そして生活していく、これが、まあ、信仰者の姿であります。それは人間のこう普通の感覚から言いますと、そんなことあるはずがないというふうに言われるのであります。蘇ったっていう、例えば私たちがまあ、もしお墓をこう掘り返したとしたら、もうそこにはもう掘り返すことないですけど、まあ今お骨に入ってますけれど、昔の人だったらこう骨が出てきて、もう骸骨が出てくるんです。これはもう生前と似ても似つかない姿、これがこう生きていたとはとても思えない。あるいは今私たちは、まあ、人が亡くなると仮装してしまいますが、そしてその壺に一つ入るくらいの骨になってしまったものが、どうしてこれが復活するのか、体を持って復活するのか、これ理解できない、それは当たり前だと思う。まあ、確かに私たちの感覚から言いますと、復活なんてことはとても実は考えられない、信じられない。しかしその考えられないことが主イエスキリストにおいて起こったということが、実はこのキリスト教で一番重要な、まあ、ポイントなのであります。先ほど読みましたコリント人への手紙というのを書きましたパウロという人がこう言っております言葉ですけれども、これローマ人への手紙10章の9節です。ここに一つの大事な言葉が書かれています。こう書いています。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。そう書いてある。まあ、パウロ言ってるんですね。神様がイエス様をよみがえらせたなら、それを信じるならあなたは救われます。私たちよくですね、自分は一体どうしたら救われるだろうか、どうやったらこの苦しみから抜け出すことができるだろうか、このどん底にいるこの私を誰が引き上げてくれるだろうか、どうやったら自分がもがいて出れるだろうか、救われるだろうかというような心配をします。あと死んだとどうなるんだろうかと思うようなこともある。それに対してパウロははっきりとイエス様が私たちの主で復活なさった救い主であるということ、そしてイエス様が十字架につけられて死んだ、 そのイエス様を神様が生き返らせたということを信じたのならば、それだけで救われると言っている。ですから何にも難しいことはない。ただこの一つのことができればいい。私たちいろいろ信仰について迷うことあるかもしれないんですけれども、この言葉を思い出すことが大事なんです。イエス様が蘇ったということを信じている。これだ。これさえあれば大丈夫というふうに言うわけなんだ。で、話を元に戻しまして、コリント人への第一の手紙15章、先ほど聞きましたけれども、ここで、このパウロというイエス様の、まあ、お弟子さんの一人ですね、が何を言っているのかというと、キリストの復活というものが、私たちの救いとどういうふうに関わりがあるか、そういうことを問題にしています。で、今日は12節から聞きましたが、その前のところの11節のところにはですね、キリストの復活はもう紛れもない事実である、嘘じゃない、事実が本当なんだということを彼は力を込めて語っております。実はですね、このパウロという人はですね、初めからイエス様のお弟子さんだったわけじゃないんですね。むしろ初めはキリストが復活する、人が復活するとか、その人が救い主であるとか、そういうふうに述べ伝えている、そう信じているキリスト教の人たち、これはもうとんでもない、もう世を混乱させる人たちだ、そういうふうに思ってまして、全力を尽くしてこのキリスト教を信じる人もキリスト教も全部こう撲滅しようとしていたのがこのパウロなのであります。信仰者を捕まえては、クリスチャンを捕まえては牢屋に入れていた、そういう人だったんです。ですからもちろん、キリストが復活なさったというその時に信じていたわけではありません。全然信じれてなかった。ところが彼はもうここでは、この手紙書いた時にはキリストは復活したことはもう紛れもない真実だということをそう言っています。じゃあどうしてそうなったのかというふうに言いますと、それはパウロ自身が復活のキリストイエス様にお会いしたからということがあります。ちょっと見てみますと、こういうことが書いてあります。5節のところですけれども、ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後ヤコブに現れ、次に全ての人たちに現れ、そして最後に、いわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。私にもイエス様が現れてくださったんだ、そういうことが書いています。どんなにたくさんの人がその復活のキリストにお会いしたかと言ったことを言った後ですね、実はこの私もお会いしたのだということを言っています。ですから彼はもう絶対に間違いないというふうに信じています。私はあったんだ。それはそれとしてですね、12節から後のところ、そのキリストの復活ということが、どういう意味を持っているのか、これが今日の重要な問題であります。で、ここのところでパウロが議論しております、けれども、これは元の、なんでこういうふうな問題が、こういう議論が始まったのか、こういう12節の言葉を言っているのかと、元の原因は何かというとですね、コリント教会の中にはこういう人たちがいました。死んだ人はもう生き返らないだろう、そういうことを主張する、教会の人たちがいたんです。で、そのためにですね、教会の人々はもう大変動揺したんですね。一体どういうことだろうか、私死んだら蘇らないんだろうか、いや、もう先に死んだ家族蘇らないんだろうか、本当に死んだもの蘇るんだろうかって、どんどん不安になってきた。そういうことを心配してパウロのところに訪ねてきたので、それどうなんでしょうか。それに対してパウロがこう言ったのが、このコリント人への第一の手紙の15章のところなので、で、ここをもう一度聞きながら確かめたいと思います。12節に、さて、キリストは死人の中から蘇ったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならば、キリストも蘇らなかったであろう。もしキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教も虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。これが、教会の人たちの誤解に対する、パウロの言葉なのです。こう、死んだ人が蘇らないだろうというふうに言っている教会の人たちも、キリストイエス様が復活したということは信じていたと思います。クリスチャンですから、こう信じたでありましょう。 イエス様の復活は信じるけれども、普通の人は死人はよみがえらない、そういうことをこう彼らは言っていたんです。そういうことは、復活ということはキリストだけに起こったことであって、それは神の子だから特別なことがそこで起こったんだ、それは私たちとは関係ない不思議な出来事だ、そういうふうに思ったのでありましょう。で、これはですね、実は私たちの信仰生活において一つ大事なこう問題を示しています。それは私たちは信仰告白、信仰告白でキリスト教の一番大事なことを信じて告白するわけですけれども、イエス様が復活されたということを告白するわけでありますけど、そのことと自分の日常の生活とがあまりつながってない、そういうことがしばしばこう起こるのであります。キリストの復活、イエス様の復活は信じるけれども、私たち死んだらもうおしまいだ、そういう感覚を持っている教会の人々がいたのであります。それに対してパウロは、そうではない、キリストが復活なさったということは私たちみんなが復活するということなんだ、でそういうことをここで言っております。そしてキリストの復活ということがどんなに大事なことか、重要なことかということを彼はここから話していくのであります。14節、もしキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教も虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。で、これ教会の人たちに書いている手紙ですから、そういう人たちもみんなの自分の信仰を大事に思っています。一生懸命教会生活しているわけですけれども、もしもキリストが復活をなさらなかったなら、私たちが教会へ行って信仰生活しているということ、教会に来ていること、礼拝していること、全部無意味なことになる、そう言っているのである。どうしてかというと、信仰生活というのは何か私たちが一生懸命努力したり考えたり、そういうことではないので、信仰生活が全て神様の恵みと導きによって行われるものであります。そして私たちはキリストが私たちの罪を贖うために、私たちに罪の許しをこう与えるために、十字架にかかったということを信じているんですけれども、もしそれは信じているけれども、もしキリストの復活というものがなかったならば、キリストの十字架がそういうものだと、私たちの罪の贖いのためだという、そういうことを、それも全く知ることも信じることもできなかったのであります。その証拠に、イエス様の弟子たちというのは、イエス様が十字架にかかったその直後というのは、もう自分たちでも挫折しちゃったんですね。もう死んだ時に、これは私たちの罪のためだって喜んだんじゃなくて、信じないでもう逃げてった。それだけじゃ、十字架だけだと誰も信じられないのであります。もうダメだ、そう思ったのであります。せっかく意気込んでイエス様の弟子になって世の中作り変えようというふうに努力してた。悪い人たちの企みにあって、もうイエス様殺されてしまった。もうダメだ。そこでがっかりしてしまったのです。そしてまた自分たちの古い今までの生き方に帰っていこうとした。そして弟子たちはもうチリチリバラバラになろうとしておりました。しかしそれがどうして、もう一度、力を得てこう集まって命がけでイエス様のことを伝道するようになったのかというと、それはイエス様が復活なさったということを知ったからなのであります。これ知らなかったらそんな力も出なかった。もしもイエス様が復活なさらなかったならば、どんなにイエス様が私のために死ぬ、私の罪のための贖いのためだ、これ神様の御心を成し遂げるためだとか、そういうことを言ったとしても、それを私は信じることできない。それはイエス様のご自身のその時の思い込みかもしれない。ただ死んだだけだったら、そう自分で思っているだけかもしれないなんていうふうに受け取ることができるようになってしまう。当時イエス様を十字架につけた人たちは、イエス様はただ人と違うことを考えて何かこう思い込みしている、自分が神の子であるとそういうのを思い込みしている、なんか救世主だって自分で思い込みしている、そう思っていた人がいたし、そういう思ってこう十字架につけたのでありましょう。じゃあそうではなくて、ここは本当に神様の御心がここにあって、そしてこれによってみんなが救われる、でそういうことを、はっきりと、そういう誤解をですね、解くためにはっきりと示したのがキリストの復活なのであります。復活ということだけはもう人間の力でできることではないのであります。 神様がこれをしてくださらなければならない、起こらない、絶対に起こらない。ですからキリストが復活したということを信じることは、これ神様の力を信じるということにもなるのであります。でつまりこれ神様を信じることになるのであります。で誰がこう神様の力以外では死者が復活するようなことはないから、それを信じるのならば神様を信じることになる。ですからもしもキリストがよみがえらなかったら、キリストの伝道というのはもう嘘っぱちを言っている、信仰者というのはデタラメを信じている、そういうことになってしまう。それほどこの復活ということは私たちにとって大事なことなのであります。それどころか15節のところでは、私たちは神に背く偽証にさえなるわけだ。なぜなら万一死人がよみがえらないとしたら、私たちは神が実際よみがえらせなかったはずのキリストをよみがえらせたと言って神に反する証を立てたことになるからである。これただ自分たちが虚しく信じているということだけじゃない、それはもう神様に真っ向から反対をしていることになるんだ。私は何もキリストをよみがえらせなかったのに、お前たちは勝手なことを言っていると神様に言われてしまう、嘘を言っているとこう叱られてしまうわけであります。そういうことになるのであります。ですからこれ、よほどの確信がなければキリストの復活ということを述べ伝えるはずがこうないわけなのであります。16、17節、もし死人がよみがえらないならキリストもよみがえらなかったであろう。あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。キリストがよみがえらなかったらということを何遍も繰り返していますけれども、もしそうであるのならば、そうすると私たちの罪が十字架によってこうあがなわれるということも、まあ、救われるということも全部嘘になる。私たちの信仰も全く間違った内容のないことを信じているということになる。肝心のキリストの復活ということは、もう実はイエス様だけなんだ、イエス様だけ復活して後の人は滅びてしまう特別なことだ、そういうふうになってしまうと、私たちの信仰全部がもうひっくり返ってしまう。で、イエス様の復活というのは、実は私たちにみんなが復活をするという、そういう道を、まあ、作ってくださったということを、それをパウロはここで言いたいのであります。で、20節に、しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。イエス様がよみがえったということは、私たちみんなの初歩である。これはもう麦が一番最初にピョンと飛び出てですね、出たらそれはもう続いて他の麦もポンポンポンと出てくる、その一番初めの麦の穂なんだ、初穂なんだ。それはつまり 何のこと言ってるのかというと、いつの日か私たちもイエス様と同じようによみがえらされる、よみがえらされるということなんですね。これがクリスチャンの持っている希望なのであります。必ずよみがえる。イエス様は私たちのやがて受けるこう救いをまず真っ先にこう表現してくださった、表された方なのであります。私たちはですね、死んだ後の世界のことを、まあ、見ることも確かめることもできないですから、この世界ではいろんなことを言う人がいます。一度なんかちょっと死んで私は何かを見たんだという人もいれば、いろんなことを言って宗教もあります。しかしみんな当てにならない。キリスト教の葬式で、まあ、私たちどういう望みを持って死を迎えているかというと、それは来世に対するいろんな解釈とかそういうことではないのであります。そうではなくて、私たち葬儀の時もイエス・キリストが復活なさった、その一つのことを見つめているだけなのであります。キリストが復活をなさった、そしてそのキリストが今も私たちと一緒にいて、いつも私たちとつながっていてくださって、語りかけてくださって、そのキリストがやがて再び私たちを迎えるために来てくださる。でその時こそ、まあ、全てのものが新しくされる時だ、そういう望みを持っています。でここでパウロはキリストの復活と普通の人間の復活を全く別のこととする、まあ、考えとはこう間違っているということをここで指摘して、キリストの復活こそは私たちの復活の、まあ、初めのものであり、私たちがどんなに大きな約束が与えられているかということを、まあ、思い起こすことが大事だ、そういうことを言っているのであります。でこの15章の まあ、最後の方を見ますと、最後の敵である死という言葉が出てきます。最後の敵である死で考えてみますと、死というものは確かにこう最後の私たちの敵なのであります。でこの世にはもう生きててもいろいろな絶望的なことはあります。しかし何とか、ね、こう切り抜けることできるかもしれません。しかし死だけは誰も勝つことできないのであります。どんな頭のいい人でも、体力のある人でも、健康な人でも、力ある人でも、お金ある人でも、死だけはどうにもならないのであります。ですから死というのものは、これは私たちの人生における、まあ、絶望のこう根源であり、一番手ごわい敵なのであります。ところがイエス様のこの死、イエス様はこの死に打ち勝って蘇られたということは、これ私たちの人生のあらゆる絶望というものを、まあ、それを乗り越えていく、まあ、希望、力、それを私たちにこう与えてくださる、与えてくださったということなのであります。一番強敵をもう倒している。その倒した方が私たちを支えてくださる。このことは私たちこう頭でよく分かっていると思います。よく聞いてますし、このことをよく知っていると思います。私たち全能の神様は信じております。そしてその神様がキリストを死人の中から蘇らせたということも信じています、クリスチャンは。私たちがクリスチャンである以上はみんなそうだと思います。しかし実際生活の中で、いろんな苦しい状況に置かれたとき、絶望的な状況に置かれたとき、なおそれを超えて神様の救いを信じることができる、そういう希望を私たち持っているでしょうか。これがここで改めて問われていることなのであります。キリストの復活を信じるということは、これありえないことが起こったということを、まあ、信じるということなの。ありえないことが起こったのである。本当に神様は全能の方である。死に勝った。そして本当に神様は恵みを持って私たちをいつも見つめていてくださる。何度も言いますけれども、イエス様が何のために十字架にかかったのかといえば、それは私たちのため、私たちのしか死なないためです。私たちの罪のためと言ってもいいです。どんな罪であっても、悪いことしたとしても、キリストの十字架によって許されない罪はない。そこからはみ出してしまうような罪はありません。ここに集う人たちが自分の罪とか、また弱さとか絶望とか、そういうことに関して悩まれる時があるかもしれません。で少し前にですね、ある人が私に電話で、私のような罪深いものは救われるだろうかということを、悩みを告白された人がいました。で実際その人もそう、自分の中でもそうですし、聞いても相当深いことのことをされていたんですけれども、しかしその人の罪であっても、で私たちが実際に罪を犯したとしても、その罪に悩むときに、でその人もそうだけれども、本当にこの自分のしてしまったことを許されるだろうかというふうに思います。どれだけ傷つけたんだろうかというようなことを思ったりもします。死んだ方がいいんじゃないかというふうに思う時でさえあります。しかしその罪のために、罪をあがなうためにこそ、そこから救い出すためにこそ、神様の一人子であるイエス様が十字架についたのです。そして私たちが味わうべき絶望を代わりに味わって、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかと、父よ、なんで私を捨てるのですかと、イエス様が代わりに絶望を味わって十字架上で叫んでおられた。これこそどん底の、本当は味わわなきゃいけない罪を負う人の、罪を負っている人の姿がここにあるのです。本当はこの裁きを私たちは受けなきゃいけない。しかしその私たちの全ての罪を負ってくださって、神様の前に裁かれたイエス様、そのイエス様が死人の中から蘇らされたということは、神様が私たちの全ての罪を許したということの証なのであります。もしここにいるあなたがどんなに深い罪を犯してたとしても、神様は私はあなたを許すというふうに言っている。あなたをあがなった。もう救いに入れた神の子なんだ。そういうことを神様は、このイエス様の復活において、まあ、私たちに、まあ力強くこう宣言しておられるのであります。またあなたがどんなに絶望的な状況にあっても、死人を蘇らせた、 この私があなたを必ず救うんだ。そういうことをこのキリストの復活を通して私たちに語りかけておられるんです。キリストの復活ということは私たち自身の救いの保証なので、もう一度このかつて起こった2000年前の出来事がもう一度私たちの生きたこの私たちはどういう関わりを持っているのかということを深く考えながらですね、この復活節の礼拝、この御言葉を味わいたいと思います。お祈りいたします。父よ、誰も破ることができないその死を、御子において破ってくださったそのあなたの力強さと全能の力を示されました。そのあなたの力強い御腕によって私たちが今支えられているということを再び思い起こさせてください。苦しい状況に置かれていることもあります。どうしようもなく自分ではもうどうにもできないと思うようなこともあります。しかしあなたはできると御言葉で私たちに伝えてくださっています。何よりもキリストにおいてそれを私たちに示してくださっていますから、今あなたを信じ委ねることができますように。先に死んで今主のもとで眠っているものもやがてあなたによって復活することを信じています。また私たちも復活することを信じています。ありがとうございます。あなたと再び顔を合わせる日、そして愛する者と顔を合わせる、その時あなたのもとに帰り、誠の神の家族として一つとなってあなたを喜び祝うその日を私たちに与えてください。今日その日の始まりとしてイースターを私たちにお与えくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ復活の主よ、今私たちにその復活の主を信じる信仰を与えてください。これが欠ければ私たちはキリスト者として立てません。キリストが復活なさった、だから私も復活するのだということをもう一度、またどの絶望的な状況にあっても立つということを私たちに思い起こさせてくださいますように、主を感謝いたします。復活の主を私たちに与えてくださって感謝いたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。